力太郎。とんと昔、それはもう貧しいじいさまとばあさまがおった。風呂なぞめったに入れんもんだから、体中コンビだらけであった。ある日のこと、じいさまが言った。わしらにはもう子供はできねえ。せめて二人のコンビでも落として、人形でもこさえるべや。ばあさまが言った。真っ黒けじゃが、かわええ。コンビ太郎と名付けましょう。
ばあさまがまんまをやると、コンビ太郎はいきなり手を伸ばし、パクンと食べてしまったので、二人はたまげながらも大喜びして、どっさりとまんまをやった。コンビ太郎は食えば食うだけ大きくなったが、ほにゃーとも言わず、寝たまんまであった。ある日のこと、コンビ太郎は百貫目の金棒を杖に立ち上がると、見上げるようなでかい若者になったので、じいさまはびっくりして、
うわ、こりゃあすげえ力だ。こりゃあもうコンビ太郎でのうて力太郎じゃ。
力太郎は答えた。
ほら、これから旅に出て、この力がどんくらい人の役に立つか試してみて。
さて、力太郎が町を目指して行くと、向こうから道いっぱいになるほど大きな御堂を担いでくる者がおる。
これじゃ通れん、
と力太郎が金棒で御堂を一突きすると、どんがらりんと音を立てて壊れてしまったので、男は真っ赤になり、
やいやいやい、日本一の力持ち、御堂小太郎を知らんのか。
力太郎はつかまれた金棒を黙ってぶん回すと、男は空高く跳ね飛ばされていった。そのまんま、待っても待っても落ちてこんかったが、ずいぶんと立って小声で、助けてくれよというのが聞こえ、見回してみると、やれやれ、そこいらで一番高い松の木のてっぺんに引っかかっておった。力太郎は、その松を根っこぐるみ引っこ抜いて下ろしてやった。御堂っ子太郎はため息をつき、
どうか一緒に旅をさせてけれや、と頼んだ。
しばらくして、向こうから大きな石をゴンゴロゴンゴロ転がしてくる者がおる。
あや、あのまんまじゃ他の者にもぶつかるが。
力太郎は転がってきた大石を金棒でガチンと受け止め、
これ、いたずらすんな、
と言いながらつんとけると、石は男にまともにぶつかったので、男は怒ったのなんのって。
おらのこと、日本一の力持ち、石子太郎と知ってやったことか。
力太郎は石子太郎の首根っこをつまんで、ポイッとぶん投げると、石切り場の石くずの中に首まで埋まってしまい、やっとこすっとこ這い出た石子太郎も、一緒に旅をさせてくれるよう頼んだ。
さあ、今度は三人になって、のっしじゃんがずっしん、のっしじゃんがずっしんと行くと、とうとう大きな町に着いた。ところが、真っ昼間というのに、町には一っ子一人見当たらん。三人は町中をずいずいずいと見て回ると、町一番の長者の館の前で、娘が一人、うずくまっていた。
姉子、姉子、なして泣いておるのか。
と聞くと、化け物がおっかねえからです。
化け物だと？
はい、それが大きな大きな化け物で。
ええとも、ええとも。 オラたち三人で退治してやっからな。泣くのをやめて、家に入れてけれ。
やがて夜になると、何やら黒い煙が辺りをもわんと包み、わやわやと渦巻くと、その中から町中に聞こえるような声がした。
娘は用意しとろうな。
それから山の向こうからどえらい地響きを立てながら、そいつがぬっくと姿を現した。御堂小太郎がずんとぶつかっていたが、ひょいとつまみ上げられズボンと飲み込まれてしまった。石小太郎が続いて飛び出し組みつこうとしたが、これも何もできんうちにゲロンと飲み込まれてしもうた。そこで力太郎がすっくと立ち上がり、
よし、今度はオラが相手だぞ。
化け物は力太郎の金棒をつまむと飴みたいに曲げてしまった。
そんならとっくみ合いだ。
二人はえんさわんささんざんもみおうたが、勝ち負けがつかん。どうも力太郎の方が危ない。これじゃいかんと思った力太郎は、いきなり相手を下から蹴り上げた。そいつはブハッと御堂小太郎と石小太郎を吐き出すと、ポカポカポカッと消えてしもうた。こわごわ様子を見ていた町の者も大喜びで出てき、長者が進み出て、
おかげさまで、お礼には何がよいじゃろうか。
三人は顔を見合わせ、ふっふと笑い、
そうじゃな、一番でっかい釜いっぱいまんまを炊いてけろ。
力太郎は助けた娘と一緒になり、じいさまばあさまを迎えた。あとの二人も村の娘と一緒になり、そこでずっと暮らしたそうな。おしまい。